か溶けると僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた。
輝きマイライフ、綺麗になれる時間、明日へのあなたへ。この番組は 100% 無添加農薬不使用ザクロエキス専門店ザクロエの提供でお送りいたします。
幸せなような涙が出そうなこの気持ちは。
時刻は11時になりました。中園恵子です。この時間は綺麗になれる時間を皆さんと共有し、明日の自分が今日より輝ける活力にしていただきたいと思っております。はい、おはようございます。なんかスタジオ今日は4人なのでちょっとバタバタとしておりますが、今週のゲストはですね、フィールプラス代表の下田泉さんとコミュニティスペースルリアンを、運営されております山崎優子さんと坪井真奈美さんお招きしております。
おはようございます。
よろしくお願いします。
もう何が何だかお二人分からなくて座ってらっしゃるでしょう、はい、はい、まずですね、ルーリアンさんコミュニティスペースということですが、どういう活動をされていらっしゃるのか、この番組を聞いてらっしゃる皆さんにご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、子どもも大人も安心して楽しく元気になれる場所を運営しております。ルリアンは町の集い場、さまざまな講座や交流会を開催しております。あとカフェスペースもありますので、 F コープ組合や地域の方々、赤ちゃんやご年配の方まで講座参加以外でも気軽にカフェもできます。
はい、例えばですね、まあ、カフェスペースもあるということなんですが、さまざまな講座や交流会っていうねを開催してらっしゃるということで、どういう例えば講座があるかとか少しご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
そうです、年齢対象は結構幅広いんですね。
はい、
赤ちゃんのベビーの対象にしたベビーマッサージとか、
はい、
あと、ママのアロマケアなどもママ対象でしてあったりとかですね、
はい、
あとそうですね、もう月一度、イベントなんかも開催してますし、その中で、出展者を募って、出展をたくさん、整体だったりとか、手相足が、すいません、アワーパックがあったりとか、
はい、
耳つぼジュエリー、足つぼとか、もう体に関することをですね、結構出展者がいらっしゃいますね。
そしたらこのスペースっていうのは、はい、毎日いろんな、方、例えば講座をされる方とか、ヒーリングのセラピーだったりとか、足つぼだったりとか、いろんなものが入ってますが、毎日その運営していらっしゃる方が別々っていうふうに考えたらいいですか。運営はこうね、母体があると思うんですけど、その中で活動をしてる人が毎日日々変わるっていうふうに思ったらいいです。それともいくつもお部屋があって、例えばこのお部屋では足つぼやってるよとか、このお部屋では例えばハンドセラピーやってるよとか、ここではピラティスやってるよとか、そういう感じですかね。
そうですね、
はい、なるほど、面白いですね、
はい、
これはいつからオープンされていらっしゃるんですか。
2月の8日オープンです。
2月8日今年に入ってから、はい、ということなんですね。F コープの組合員の活動拠点というふうにもなってますけど、もともとはその F コープの組合に会員になってる方が活動できる場所として作られた。
そうですね、F コープの方で、支援をしてくれてるんですね。
あ、なるほど。
で、F コープが組合員活動で、使うっていうものもあるんですが、
はいはい、
F コープも、その こういう地域で活動する人を応援するっていうことで、あの資金などの援助もしてくれて後押しをしてくれてます。
素敵ですよね、はい、そうやってね、そういうあの、まあ、会社が皆さんのこう集まってね、いろいろ学びだったりとかご自身の体のケアをする場所だったりっていう部分を、まあ、支援してくれるということですね、はい、
こう行ってみたいですよね。
行ってみたいです。すごくあのフェイスブックでもね、はいはい、あのオープンしましたっていうのは、私もお友達がこの、運営をされてるメンバーの中に何人かいらっしゃったので、うん、すごく気にはなってたんですね、
う
ん、
ぜひ
ぜひぜひでもあの F コープっていう部分もあって、うん、やっぱりこう皆さん体のこととか食のこととかに関心がある方が多い感じですかね、
う
ん、
そうですね。あとはやっぱり講座でいろいろこう外に出て、うん、あのつながりを持ちたいとか、
うん、子育て中のママさんとかですかね、はいはいはい、うん、あ、なるほど。あのさっきあの割とご高齢の方もというお話だったんですけど、はいはい、ご高齢の方はどういう関わり方をしてるんですか。なんかママさんの、ね、コミュニティとか学びの場所とかっていうのは私も、まあ、自分が子育てをしながら参加していた部分があるので、はい、そこは割とよくわかるんですけど、はい、高齢者の方は逆にどういうふうな関わり方をしてくださってるんですかね。
高齢者の場合はですね、はい、私があの介護の方で働いているので、あの介護をしている方の相談役だったりとか、 あと介護 の、 あの悩みとか、なかなかこう、はいはい、認知症の方とかも家族で受け入れられないとか、認知症自体がどういうものかっていうのが分からない方もいらっしゃるので、まあ、そういう相談所みたいな、そこからあのいろんなところにつなげていったりとか、まあ、人に話すことでちょっと元気になったりとか、悩みをこう共有というかですね、はい、結構癒しのカフェみたいな感じで、
実際ね、はい、介護って本当にこうやった人じゃないとわからないぐらい大変な部分とか、やっぱりあの心の部分のね、うん、ケアが介護されてる方だけじゃなくて介護してる方にもすごく必要だなっていうのは、うん、あの感じてはいるんですけど、あの、まあね、子育て中のママさんからご高齢の方までたくさんいらっしゃいますけど、その方たちがなんていうのかな、こういろいろとこう悩んでらっしゃることとか、今ね介護されてる方とかはそういった、ね、お悩みを相談する場所があるんですよってことだったんですけど、こう皆さんの関心というか悩みって、まあ、それぞれのステージで違うと思います、ね、あの、赤ちゃん産んだばっかりの方っていうのはそれこそ睡眠時間も少なくってとか、あとこう、ね、お子さんにどういう食事を食べさせたらいいのかとか分かんない部分があったりとか、悩みはそれぞれだと思うんですけど、まあ、2月から運営をされてみて実際こう皆さんの悩みって私もどこにあるのかなってすごく興味あるとこですけど、う
んうんうん、ほらお二人ね、うん、あの山崎さんもお子さん多いじゃないですか、はいはい、で真奈美さんも双子を育てられたりとか。
双子、
はい、え知らなかった
あれ聞いたことある
か、あるあるある、うん、なんかそういう経験をなんか結構来られてる方って相談されたりもあるのかなとか思ったんですけど。
そうですね、子供4人いるんですけど、あのどんな育て方してるのとか、で基本的にはあんまりこう伸び伸びというか、もうあんまりこう教科書通りには考えてなくて、うん、まあその子らしくっていうところで、うん、あの
それ何人目くらいからですか
一人目の時が男の子なんですけど、うん、結構おとなしかったんですよね、うん、結構楽なんだみたいな、うん、で二人目は 2,3,4 が女の子なんですけど、もうなんか結構パワフル、
あ女の子の方が
パワフル、小学校までは結構すごかったんですよ動きが、でもあこういうもんかと思って、でもなんかこうそれぞれ4人いるけど個性が全く違うので、まあ、どこに楽しみを見出すかっていうか
あのお子さんをまあ4人産んでらっしゃる、その1人目の時2人目の時、うん、3人目4人目と、まあ、女性の体っていろいろ変わってくると思うんですけど、なんかこうご自身の中で1人目産んだ時はこうだったけど2人目の時はこうだ、3人目になったらまたこうなってねみたいなことって、まあ、そこはこう私とか1人しかいないので、あの自分も経験したことがない部分ですけど、どういう体の変化とかって実際ありました？
体力的なもの
なるほど、わかりますよねそれはね、うんうん、
あの一人目の時は公園とかに結構積極的に行ってたけど、うん、だんだん公園じゃなくて、うん、なんか室内で遊ぶこととか、うん、なんか遊びが変わってきた、
うん、なるほどね。あとほら骨盤のね、うん、よく話とかで、うんはいはい、あの一人目の時は、うんうん戻った、うんうんうん、体重とかもすぐ戻ったけど、うんうん、2人目になったらなかなか戻らなくて太ってしまったとか、うんうんうん、結構多い悩みだと思うんですけど、うんうんうん、その辺とかはねいかがですか、うんう
ん、ありますね、
はい
はい、
やっぱりまなみさんはお子さん2人
いや4人
あ嘘ちょっと待って双子ちゃんは上ですか
とどめに
とどめとどめ
だから 最後のとどめの双子はやっぱり体力がすごくもう違うなって思いましたね。
おいくつの時に双子ちゃんの中は聞いていいですかそんな
37歳です。
何個空きですか4人は4人それぞれ上から
上から4つ空いて6歳空いて双子だから上から下まで10歳離れてるんです、
うん、なるほど。じゃあもうなんかゼロスタートみたいな感じですよね。
そうそうそう全部なんかね4年空いてもゼロスタートなんです。なんかもう1回始めからみたいな感じになってくるからでも2人目までは体力的にも戻ったんですね、
うん、
でその前その産む前の体つきも取り戻せたし代謝もそんなには変わらずにいたんですけど、うん、最後やっぱり6年相手の双子は、
うんうん、
もうそれこそ骨盤も歪んだし、うん、代謝もなんかもうそれで、回復力がないのもよく分かりましたね、
うん
は
い、
しかも双子ってね一、うん、人が寝たと思ったら一人が泣き出してまたどっちも起きるみたいなのとか、うんうんうんうん授乳とかもね、うん、2人同時に、うん、同時に、
うん、同時にやります、
ね、そうですよね、
はい、あれはね、うん、全部別々にやると、うん、結局それの分の体力がいるんですよね。だから全部一緒にやりました。おむつ替えも全部一緒に。
すごいね。だってね恵子さんここの4人だけで子どもの人数11人ってどういうことすごくないですか。
すごいね。いやーすごいちょっと4人、ね、あ双子そして
そうそうそう双子は知ってましたけど、うん、4人はちょっと忘れてましたね。
なんかその時に例えば自分の中でこういうサービスがあったらよかったなとか。
あでもありましたね。もうその食事の用意とかやっぱ上の子とか下の のね手がかかっているんでまたやっぱりそういう家事的なものは全部、
うん、
しなきゃいけないんですけどもうそれはうちの場合はまあ年が離れたのもこう、
うん、
そうして、
ね、
一番上も女の子だったのでそれを全部助けてくれたんですよ、うん、だけどもしそれがいなかったらもう本当にとてもじゃないけどさばける感じではないですよね、うんうんうん、だから誰かの助けがいるなと思いますね、
うんうんうん、逆にこの今ルーリアンを、はい、運営されていてそういったこうご自身の子育ての中から、うん、こういうサービスがあったらきっとママさんってすごくもっと楽になるだろうなとか、うんうん、あとはこう子育てをしながら悩むことってたくさんあると思うんですけどこういう方がこう、ね、アドバイスくれてたらもっと自分も子育て楽だったなとかなんかそういう部分がお二人の中にあったりします？それともこう今、メンバーになってくださってる方たちの声を拾いながらこういうのがあったらいいねとか、まあ、たまたまご縁があってこういうことができる人がいたからそのルリアの中でやってっていうような形で進んでらっしゃいますかね。
そうですね、
うんうん、やっぱ意外と孤独になりやすいからこういう場所って一番ね、うんうん、嬉しいですよね、
う
ん、
でカフェスペースってこう、うん、結構こう綺麗な空間のカフェスペースは、
うんうん、
ママさんたちもやっぱりこうかしこまって出ていかなきゃいけないですね、うん、それがここの場合は本当に畳みたいな感じで座れるスペースなんですね、う
ん
う
んうん、なんかおばあちゃんちの
感じ。そうそうですそうです、うんうん、だから本当そういった意味でもう何も食べたり飲んだりとか話し合い何かがあるわけでもなく、うん、気軽になんか外出たいな気分で来てくれて、 なんか話する人がいたら話をしようみたいに集まってもらえたらいいなと思います
ね。なるほどですね。じゃあそこに行ったからって必ずしも絶対こう例えばカフェの何かメニューを選んで飲食しないといけないとかいう、
まあ、まるっきりないですので、
うんうん、じゃあ離乳食持ち込んでもいいとかそういう感じですか。
離乳食は OK です。
それでもなんかありがたいですよね。うん、ね、こう、ママ同士でこう、ね、ランチ会みたいにしても、うん、やっぱりこうお店にも気を使うし、うん、例えばお店を選ぶ時も、うん、椅子とテーブルしかないとこだったら、うん、それこそまだね、食いも座ってない赤ちゃんとかいらっしゃる、
うん
ね、ママにとってみたらずっと抱っこしておかないといけないからご自身もくつろげないとかで、でもなかなかそのね、ママでランチができるとこに畳があるかどうかって言ったら、
ね、うん、ないですよね。
なるほど、うん、お店選ぶもね、なんかアレルギーがある子がいたらここはダメかなとかね、
うんうん、持ち込むのもちょっと遠慮したりとかね、やっぱり
ですよね、お店だとね。で、まあその中からこういうこあのね、例えば、泡パックの整体とか足つぼやってるところがあるんだなっていう、はいはい、そういう活動をされてる方のなんていうのかな、を皆さんに知ってもらう場所にもなってる感じですかね。
レンタルスペースっていうかレンタルボックスもあるんで、うん、作家さんの作品もたくさん展示もしてますので、
すごいなんかめちゃくちゃ行ってみたい感じの場所です ね、
うん、
ね。
いや、正木さんほらヘナされてるじゃないですか、うん、でそういったのもこういう予定表の中にできる日とかがあるんですか。
で、 す、ね、はい、できる日あります、うん、で予約をいただいて、
ああなるほどですね、はい、ほらね、この間
そうそう前回ですね、今月何日、4月ね、4月の一番最初の週にゲストにお招きした発酵料理研究家の山本智美さん、彼女ずっと、まあ、私も長いことしてますけどずっとアトピーがひどくて、まあ、精神的なストレスっていうかね、お仕事が忙しくなってくると、まあ、アトピーが結構吹き出したりとかしてすごく心配してたんですけど、前回お会いした時にすっごい肌が綺麗になったんです。
聞いてしまったよね。
そうそう、なんでお肌の状態良くなったのって聞いたら、まあ、それまではやっぱりその髪をね美容室で普通に染めてた、だけど染めるのをヘナに変えた、途端に肌の状態が良くなったっていうので、ご本人は本当、私ご本人がいろんなことを試してたのは知ってるんです。例えばね、お水を変えてみたりとか、お風呂のね装置を変えてみたりとか、いろんなことで試してたんですけど、だいたいこう吹き出してもう逆にひどい状態で続けられない、うん、だけど今回は本当もうつるんとした感じ、
ツヤツヤで、
だからまあ頭皮からのね、やっぱりなんていうの、経皮毒ダイレクトにね入ってくるから、まあ膣とかね、口とか粘膜とかもねそうですけど、ダイレクトにそのまま私たちの体に吸収してしまうので、うん、はい、すごく使うものとかは気をつけないといけないっていう、
ね、うん、ね、うん、よくわかりましたよね、うんうん、
しかもヘナってデトックスの効果もあるんですよ ね、
はい、まあ、白髪染めっていうだけじゃなくて、私は白髪はないんですけどデトックスっていう意味で使ってます。
髪の毛綺麗ですもんね、すごい、
うん
うん
うんうん、私も実は自宅に出張で来てもらったことがあって、うんうんうん、私も、はいはい、髪自体を白髪染めもしてないし、うんうん、カラーはそれこそも結婚前に、うん、やってたことはあるんですけど、うんうん、それ以降やったことがなかったので、うんうん、ヘナやってみて、うんうん、すごい頭の頭皮がポカポカしてきますよね。
そうなの。
そう。
なりますね。
その
ね、
うん、例えがちょっとわかんないけど。
そう、でも本当ですよ。
そうそう。取ってラップをするんですよね。うん、でしばらくそれ置いとくんですけど、うん、私その夜自宅に来てもらったので、うん、そのままタオルを巻いて、うんうん、ラップしたまま寝ましたけど、うん、そう。頭がずっとポカポカする。
あ、ポカポカね。パカパカって聞かれちゃって。パカパカなのにまなみさんもわかるって言うから、パカパカ、あ、皆さんパカパカするんだと思ってごめんなさい。ポカポカね、ポカポカ温まるんですね、
はい、頭皮からです
ね、うん、なるほどですね、失礼いたしました。
あとヘナにはどういう効果がある、あとですね、ヘナもいろんなところでヘナってやってるじゃないですか、はい、でもなんかそのヘナの選び方も あの本物を選ばないと、なんか薬剤が逆に入ってるものもあるとか聞いたことがあるんですけど、その辺は。
私はあのインドに行かれてる方に、あの日本人なんですけどインドに行かれてる方に、あのちょっと買い付けっていうかお願いして分けてもらってっていう感じで、はい、取り扱ってますね。
そうなんですね。え、色とかっていうのはいろんな色があるんですか？いろんな色って言ったらいい？あのほら、例えばすごく明るめの茶色にしたい人だったりとか、あの割とこうグリーンの深い感じの色にしたいとか、まあ皆さんこうカラーを選ぶ時だったらあると思うんですけど、白髪染めもあるの？色ってよく知らないんだけど、
あのヘナ自体は色は茶色なんです、
ね、色は茶色、
オレンジの、でそれにあのインディゴとかをブレンドされるんですよね。
ブレンドね、
はい、それに色がちょっと変わってくる、ね、だから白髪あのすごく強くてちょっと黒目にした人はインディゴを少し出すんじゃないですかね。
なるほどね、はい、あ、なるほどなるほど。あの泉ちゃんは30代、私はもう40後半、あ、そんな年齢ここで言ったらいいかね、うん、例えばいろんな方をご覧になっていて、はい、20代の悩み、30代の悩み、40代、50代、60代ってみんな違うと思うんです、うん、なんかこう見てて、あ、なんか例えば40代、私とかはもう40だけどもう50に近いから、うん、やっぱり悩みが昔と違って、それこそあの何このまぶたの上が、
うん、
落ちてくる、そうそうそう、昔はこの二重が、私はあのなんていうのかな、まぶたとこの二重のこう線が入ってるところの間が広くて、なんかもっとこうキリッとした感じになったらいいのになっていうのがちっちゃい頃の悩みだったけど、逆に今は二重なのに上からの皮膚が、目の皮膚が落ちてきて、なんかこう目がちっちゃく見えてくるとか、まあ、そういう悩みが変わるわけですよ、
うんうんうん、変わりますよね、
うんうん、
あとお肌だった
りね、そうそうそう、あのいろんな方と交流されていて、どういうお悩みとかを聞くことが多いですか？
くすみとか、
くすみ、
すみとか、たるみとか、
あ、
そこら辺結構多いですよね。
子育てしてるとね、睡眠不足にもなるしね、自分のケアが行き届いてなかったりとか、血流もね、冷えてる人も多いから、血流が悪いとくすみとかもね出てくるっていうふうにね、言いますけど、泉ちゃんはなんか、
そうですね、やっぱ40手前の30代なので、やっぱ40代以降の人の話を聞くとちょっと怯えますよねあ、やっぱりちょっと変わるんだと思って、全然変わるよってみんなが言うから、ちょっとそれに対してどう対処していこうかなっていうね。
まなみさんとかはどうですか？
やっぱりね、まあ、私の年齢だったら50代なので更年期とか多いですよね。私はそんなにその、あの自分の体がそんなに変わったとは感じてはいないんですけど、更年期っていうか、ただやっぱりそれでそういう悩みを持ってる方と関わったり、友達なんかでも多いんですが、やっぱりホルモンバランスですよね。
やっぱりね、すみもね、こうたるみとかね、全部そこも
ちょっとそうですよね、
関わってますもんね。そっか、今日ねラジオをお伺いしてる、あの聞いてる方、あのルリアンどうやったらあの調べられるのかっていうことを気になると思うんですけど、最後に、どういうふうな検索でルリアンわかるかご紹介いただいてもいいですか？
F コープのホームページがあるんですけど、はいはい、そこから入ってもらうと F コープ活動拠点ルリアンっていうので拾えるのと、はい、あと Facebook で
ルリアンで、
はい、
すると分かるということですね、はいはい、場所はですね城南区長尾4丁目 22-28 ということですね。
長尾小近くって書いてあって駐車場もあるんですね、
2台だけ、
はい、
はい、で今日あのラジオ聞いてる方、もしあの気になる方、私もこういう相談したいなとか、いろんな体験してみたいなという方はルリアンでまず検索をされてみてください。はい、ということで、今週のゲストはですね、コミュニティスペースルーディアンの、坪井真奈美さんと山崎優子さん、そしてフィールプラス代表の下田泉さん、お招きいたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組は 100% 無添加農薬不使用ザクロエキス専門店ザクロエの提供でお送りしました。